今日のところで、短いところですけども、私の父の家には住むところがたくさんあるとあります。住むところ、モネ。これは、ヨハネ福音書でとても大事な目のと同じ語源。元の由来はそうですね。モネ、モネ。目のと同じです。それから、とどまるところという意味なんです。そんな、住みか。ですね。この、ヨハネ福音書では、次の15章にたくさん出てくる、とどまる。一部つながるとか、訳されているところもあるんですけど、同じ言葉ですね。ギリシャ語では、目のという言葉です。それの変形で、モネ、とどまるところ。神様の家にはとどまるところがいっぱいある。この地上ではとどまるところってだんだんなくなっていってるという感じですね。この科学技術が発達するほどに、何千年と昔から畑として米を作るに大切な農地だったものが次々と埋められて、もう半永久とに取り返しのつかない住宅地、コンクリート固めたような道路になってしまっているわけです。最近特にですね、高齢化一時して農業を後継ぐ人がいないということで、次々と私の家の周辺でも、まあ、60年間ずっとそんな田畑だったものが本当に次々とこの数年間で埋められて家になってしまっているわけです。ところが神様のおられるところ、とどまるところ、私の父の家というのはいっぱいあるんですね。これも数限りなく、霊的な場所には混雑点がないわけです。で、ここのところは非常に霊的な、まあ、ヨハネ福音書全体が霊的な意味をいつも込めてあるわけですが、ここは葬儀の時にもよく読まれるところあります。で、そういうことから、父の家に行くっていうと、ね、私たちが死んだ時だけのように思いがちなんですけれども、それも含むんですけども、ここですね、ちょっと不思議に思うのは、行って場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えるっていうんですね。場所、まあ、いっぱいあるから別に用意しなくても良さそうなもん。で、死んだら私たちは自動的にパッと行くようになんとなく感じたりするわけです。ところがここではですね、用意したら、戻ってきて、あなた方を私の元に迎えに来るっていうんですね。そして、私がいるところにあなた方もずっといるようになるんだという。このわざわざですね、戻ってきて、そして私たちを導いて、イエス様、神様流、天の父なる神様のところに永遠の住まいに向かい、これは一体どういうことなのか、あんまりこんなことは考えないかと思いますが、それぐらい神様はですね、細やかな私たちに対する愛を持っておるということですね。さっきもちょっと触れられた、これも非常に霊的、比喩的な意味がありますが、足を洗う。普通は雇い人、奴隷、しもべが洗うような汚れたとこ洗う。だからペテロもそんなことを決してしないでくださいと。あなたがするようなことありませんと言ったら、もうそういうこと非常に霊的な意味があるわけですね。そういう日常的なこととともに霊的に汚れた部分を清めなければ関わりがなくなるということで、そんならしてくださいということになりましたが、まあこういうところもですね、ここで思い出すのは、 ラザロという人ですね。非常に貧しくて、食べ物もなかったから、お金持ちの人のところ行って、そこから落ちる、捨てられたようなものを食べる。しかいっぱい栄養不足のために、出来物が出ておって、犬が舐めておる。そのような貧困の極みにあるような人。この世の、いわば運命を最も恵まれていなかった人が死んだら、すぐに御使いが連れて行ったと。アブラハムのところへ連れて行ったと。で、アブラハムもまたですね、イエス様が最後の時に、アブラハム、モーセ、エリアとか話したと。アブラハム生きてると言われたように、実は死んだのではなくて、霊の世界で生きておると。で、最後の大切な時にイエス様と話し合ったというようなことも書いてあります。そういう天の神様がおるところにですね、死んだらすぐに、その最もこの世では苦しい、貧しい人から誰からも見てもらえなかった人が、すぐに見つかいが連れていくっていうところがありますですね。そういうこともここで関わって思い出されるわけです。この世ではどんなに苦しくて貧しくて、どこに神様の愛があるかと思われるような状況もいくらでもあるわけですね。今のガザの状況を見たら、今だかってあんなことは誰も大量の人が見ることなかったんですね。現場をいろいろスマートフォンで撮影して、それを直見るわけだから。せいぜい写真。何枚かの写真は新聞報道で見るぐらい、あるいは映画とか、ガザに住んでる人たちと特別な関わり、連絡を取って、そして、特別番組として NHK も報道した。ということでですね、非常に生々しくして、あれでもほんの一部だと思います。ちょっと見せられないほどのひどい場面もあるから、それ足が切断されて血がいっぱいでそこを切断するよ。そんな場面を映せないからですね。これは、ああいう沖縄戦でも医者も足りない、看護師も足りない。もう切断せんとそのまま感染して死んでしまったら、縛り付けといて残りできると。ちょっと想像できないや、ものすごい大変なこと。で、気絶してしまう人もいた。戦争ってね、人を殺す、たくさん殺すのが一番良いことだっていうようなぐらい、全ての価値観がひっくり返るような出来事なんですね。そのような苦しい状況に今おる人がいくらでもおるわけです。世界的に言えば。そういうことを見たらどこに神様おるのかってすぐに言われるんですね。当時もイエス様苦しい目にあっていたら、神の子だろうと。自分で救って降りてこい。自分で自分が救えないのにどうして人を救えるのかっていうふうにあざけりの言葉が投げつけられたとあります。そういうことからわかりますのは、この世においてはですね、非常に貧しく苦しく、誰からも見捨てられたようであり、でもそれでもなお神様はじっと見ておられるということなんですね。で、この世って時間的にほんのわずかの期間です。永遠というですね、時間を超えた世界から見たほんのわずか。私たちはどうしても見るもの、触れるものに非常に強く含まれるから、その目に見えない無限の世界があることがわからないものだから、この世でひどい目に遭ってたらもう神様がいないと。そういうことを全面的にですね、打ち消すために、イエス様は非常に苦しい目をして、神様私を見捨てたのか、叫ばざるを得ないぐらい、最も神様に愛された人はあのような苦しみに遭うということを、現実に歴史の中で起こされたわけですね。あの苦しみも神様が愛ならどうして合わせるのか。そんなんしなくてもいけるじゃない。だから仏教の創始者である仏陀、ゴータマ仏陀なんかは、いっぱい猿とかなんとか動物に囲まれて、長い長寿で平和に死んでいったと。それと全く対照的ですね。だから私たちはこの世の様々な苦しみや悲しみを見て神様がいないというふうな単純なものでないということですね。 人間はこの世の目に見える状況、触れる状況から全てをこう考えて判断しようとしてしまうんだけど、それはるかに超えた、目に見える世界を超えたものがあると。神様の非常に大いなるご計画があるわけですね。そういうことで、そういうふうに、だから、私たちが見ている意味で神様を捨てられると思ってもそうではないんだということは、この世の現状を知るためにとても大事なことなんですね。で、それと、もう一番の根本は神様は愛っていうのは、これはニュースに決して出てこない。目で見えない。そういう世界。罪の許しっていうようなことは、決してわからない。他から見て、あ、罪許された。神様の愛があるなんて、決してわからない。だからニュースも出ないわけですね。私自身は神様の愛だとか、神様の存在も感じ、全く持っていなかったわけですね。それが、この十字架の罪の許し、あ、罪っていうのは本当に数限りなくある。そういう何に比較するかで、人間同士の比較で、そんなに嘘をついて盗んだりしてないとかいうふうなことと全く言えば次元が違うわけですね。神様のような完全な愛とか、自分を捨てて、死なしても、人のために命を捧げるだとかいう次元と全く違うわけです。そういう中でこの罪の許しっていうのもあって、この世の愛、テレビとか映画とかそういうといっぱいも、まあ、くだらんようなこといっぱい書いてある。すると根本的に違うわけですね。罪を許してください。そこに愛があるなんていうこと。自分に良いことをしてくれる人を良くしたって何の値打ちがあろうかとイエス様は言われたとおりです。それは動物でもしているということだからですね。で、動物にもどんな権力ある人も金持ちでも決してできない愛の技っていうのは罪の許しということだわけですね。それを知ったらこの世にどんなにあっても神様愛だっていうことを私自身もはるか昔に50何年も前に確信できるように与えてくださったわけです。で、それからはずっと私自身はそのことは揺るがない。揺るがないからこのことは福音として伝えなければいけないという絶えずこう、ある種の、まあ、励ましというかそういうのは受けてきたわけです。で、この、戻ってきて迎えてくれる。で、連れて行ってくださる。ですね。そして、私のいるところにあなた方もいる。ということですね。あの神様が、イエス様がいるっていうことは、父なる神の完全なもの。どんなことによって揺るがない、壊れない。そういうところにあなた方もいるようになる。で、これ死んだ後の時ようにだけのように思いがちなんですけども、イエス様は今もどこにでもおるわけですね。で、この聖なる霊っていうものがところどこでも吹いてる。で、この点ですね、日本語にこう訳された時、中国の文字を使うから、霊と風は全然違う。ですよね、漢字。この三章。この、ヨハネ福音書では特に、どこから来て、そして前も言いましたように、どこへ行くのかってとても大事なことでして、初めからあるわけです。三章の五節ですね。これは、アーメン。アーメン、レゴ、ヒューミン、アーメン、アーメン。誠に誠に、なんじゃれに継ぐと、文語訳で訳されるように、アーメンは真実という意味ですね。truly, truly, I say, I tell you, 言うと、truly, truly, I tell you the truth, 真理を言うと。ちょっとはっきり言っても弱すぎるんですね。はっきり言ってのはね、何時に行くだろう、どこ行く、もうちょっとはっきり言う、時間わからん、はっきり言えと。日常的にいくらでもつまらんことにはっきり言ってのは使うわけですが、アーメン、真実に真実だ、そんなことは2回も繰り返すような強調してめったにないわけですね。私も今まで誰かにですね、これは真実だ、真実だ、 2回繰り返して言う、こんなことは言ったことないですね、考えてみた。ほとんど記憶がない。だから、はっきりなんていう、日常転がっている、どこにでも転がっているようなことを訳すると、こういう どこでも転がっているのは簡単なことだと受け取ってしまうんですね。そういう意味で、英語訳では、I say clearly とか、そういうただの一つもないわけです。40も50もあっても。ここまるで違うわけですね。ここで水と霊とあります。ところが、これはすぐ横の、8節の風と同じ言葉なんです。プネウマ。だからすぐそばにあって、5節では、水とプネウマによって、これは風という言葉なんですね。で、その後、霊から生まれる霊、これも風、プネウマなんです。だから元の言葉からするとですね、水と風によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるもの、肉体を持っているは単に肉体に過ぎないと。風から生まれるものは風だと。あなた方は新たに生まれなければならないと言ったことを驚くなと。風をほこと同じ言葉が使っております。ですね。日本語の訳ではこういうふうに、霊、同じすぐそばにあるのに、一つは霊と訳し、一つは風と訳するから、わかりにくくなるんですね。元のことは本来は目に見えるものから、触れるものから、言葉って生まれるわけなので、当然風というのが最初にあったわけですね。風は子供でも吹いてたらすぐにわかる。肌に感じてもわかる。気が揺れてみてわかるわけです。霊なんていうのは小さなことわかるはずがないわけです。まず風。ですからここではですね、水と風によって生まれる。そういうふうに受け取ることができるわけです。訳する関係で中国語を使うからこそこのようになったわけです。ね。だからもう一つここでですね、別のヨハネ伝の箇所でよく出てくる重要な箇所がありますね、もう一つ。どこかというと、乾いている人は誰でも私のところに来て飲めっていうところですね。私を信じる者は、聖書に書いてあると、7章の37ですね。生きた水が川となって流れてるんだと、その内から。で、その水っていうのは、生きた水とは何か。これは聖霊だと。ですね。これをプネウマなんです。受けようとしているプネウマ、風について言われたのだと。まだ栄光を受けていなかったから、この風がまだ下っていない、風がここに吹いていなかったと。それに、水と風も同じ。というふうにヨハネ福音書はここに書いてあるわけです。この7章のところ。生きた水が流れてる。それはまた風だと。プリウマだ。ですね。水と風、聖なる会と同じものとしてこのようにここでは書いてあるわけです。もうあまりにもこの漢字に私たち染み込んでるから、風と水が同じなんて、そんなこととても思えないけれども、実はこういうことなんですね。同じ言葉があるかつて中国語の訳だけこうなってしまうわけです。全く違う。だからここでもですね、ご参照のところで、大切なことやと、これは真理なんだと。誰でも神様の生ける水と、神様の命の風によって生まれなければ神の国に入れないんだと。私たちも振り返ってみたら、確かにですね、神様から風が吹きつけた。という感じなんですね。そして今も、ずっと、それから以来、吹き続けておると。という感じですね。その程度の代償はあってもですね。で、こう信仰が長く続いている方々もみんなですね、その神様の風が吹き続けていればこそ続いている。まだ言い換えたら、この流れ出てくる水、命の水を受けたればこそ続いている。その風を自分でピシッと解いてしまった時には、当然信仰なんか馬鹿らしくなる。そんなこといらないと。と、そこから離れていくわけです。これは、はじめ、そのしっかりと選ばれたはずの人でも途中からそういうことが起こるということはいっぱいあるんですね。自分で何らかのことで苦しいこととか、あるいは権力とか欲望何かができて、 で、そういう風の入り口でプチッと閉じてしまう。これはまあ、ユダという人もそうだった。と言わざるを得ないわけですね。イエス様が選んだのに、お金に磨くなんだと。なんかそういうことで、この世の力に磨くらむと、神様からの風、それに特技を秘めてしまうと。ということなんですね。だから、その霊の風は思いのままに吹くと。あなたはその音を聞いても、どこから来てどこ行くか、ここでもそれが書いてあるわけですね。風から生まれた、霊から生まれた、すなわち神様はこの風で生まれたものをどこから来てどこ行くか、みんな吹くと。その人は笑わない。わからない。どうして突然変わったのか。はい。まあ、こういうふうにですね、風によって、非常に身近なものになる。その霊というとですね、なんかさっきも言われたように、日本語としては、霊や言うと、清らかなものっていうイメージがまるで浮かんでこないわけです。とか、本来、聖なる風って完全に清いものなんですね。しかも力あるもので、しかも愛に満ちた風だと。亡霊とか幽霊とか、あれは死霊とかいったのとまるっきり違うわけです。で、その点ですね、訳した言葉によってイメージが染みついてしまうということがあるんですけども、で、そういうこともですね、結局、私のいるところにあなた方もいる。だイエス様はですね、復活して聖なる会となっているか、いつもどこにでもおるわけですね。だから、いろいろな自然を見ても、そこにイエス様もおる。で私たちもそういうイエス様おるところに同時におる。で、こういったいろんな身近なこの自然においても、今日なんかも特に、晴れている。このところ、非常に青い空が広がるっていうことは何日もあったけれども、そういうのが小さな今度は花々ですね。あるいは草、木。そういうところもですね、神様が背後によってその愛の心から作ったもの。そこにイエス様もまたおるわけですね。イエス様の心がある。万物を支持している。私たちもそこを見てですね、私たちもそこに共におると。何を見てもイエス様もそこにおる。私たちもそこにおる。こういうことからですね、マザー・テレサさんは、もう死にかかっての苦しい、貧しい人の中にキリストを見る。キリストを感じると。で、そのうちなるキリストに向かって話しかけるんだ。っていうようなことを言ったりします。イエス様はいつでもどんなところでもおられる方。そういう非常に澄み切った広大な宇宙、星や、そういうところにもある意味でおられる。の一部、部分的な霊的な一部がおられるし、また、どこにでも人間でも、どこにでも生活なんか、神の国、神様の愛や真実のご支配は、あなた方のただ中におる、あると言われたんですね。神の国いつ来るんか、世の終わりにいつなんかって尋ねたら、イエス様も言ったのに、いつ来るとは言わないで、神様の国は、あなた方のただ中、心のただ中でもあるし、あなた方が生活している、見たり聞いたり吹いたり、そのただ中におられるんだ。まあ、風みたいなもんですね。そしてここで、私のいるところにいつもいる。ここでですね、いつも共にいる。死んでも共に、生きていても共にいる。それ、キリスト教において、とっても大事なことは、この頃、孤独死っていうことがたくさんある。ということを書いてあります。で、大概ですね、子供が遠くの都会行ってしまったら、一人になるって。これ非常にたくさんですね。都会でも田舎でも。その時に、若い頃はいろんな飲んだり食べて遊ぶって、みんなできなくなる。おらなくなる。死んでいく。病気になる。だから、キリスト教信仰を持たない場合には、 まあ、特に仲のいい配偶者、どっちかが死んだら非常にショックを受けると。まあ、その点は、男の男性の方がですね、一層大きな、ショックを受けると。寂しくてたまらないというのですね。女性の方一般多くはですね、やっとこれで一人で自由になったとか、そういうふうに感じる人も多いと。トゲテには多いと言います。確かにそういうふうに縛られてきたのがやっと自由になったというタイプの人もおられるようですけども。でもいよいよそれは元気な時ということで、病気になったりすると一人になって子供たちとか、あるいは女となれば、非常に孤独に悩まされるはずです。うちこの間届いた、高校の時の同じ卒業年度、1964年に卒業した城南高校の卒業式の文集ができたか、困りましたね。50何人も死んでると。300日。で、病気の人もたくさんおるようですね。その中で、ある人が、妻が亡くなったと。二人ともとっても元気でしたけど、晩年になって非常にリウマチの奥さんになって、痛くて苦しくて、目もうまく見えなくなったと書いてですね、とうとう亡くなったと。毎日が寂しくて寂しくてたまらない。朝起きてはその写真に線香をあげたりして、というようなことを書いておった人がおります。その人は正直にそういうことを書くしたわけで、そういう気持ちだっても書けないという人も多いと思います。これも実際そういうことですね。もうそういうふうに生きた人間を頼りにしておったら、その人が突然いなくなったら、もう本当に寂しいだろうと思います。友達だとみんないなくなったんだ。ほとんど。そういうことでもこのように、でも新聞とかなんか全く言えないですね。どんな一人になってもそばで、いつもいてくださるお方がおるんだ。そのお方を知ることが一番高齢者問題にとっては大切なんだと。そういうことは全く言わないわけです。で、新聞に書いたりいろいろするのは元気な人ですね。自分がそういう孤独を味わってない人たちが書いたり、一人に説明したりして言ってるわけです。でもその言ってる人も自分が本当に孤独になったらですね、おそらくそういうこと言ってても、非常に苦しく孤独になるだろうと思います。実際、これは、それぞれの方がですね、自分が非常に苦しかった時も、やっぱりイエス様だけは共にいてくださると。他の人は本当に分かってもらえないけど、イエス様だけは分かってくださってる。その実感が、これはとっても大きいわけですね。そういうことで、この、今日のところもですね、行く道、まあ、これは次のところですけども、道をも知ってるはずだと。いうことですね。道というのは、どこに通じるか、どこ行くのか、っていうこと。で、この上で最も大きな問題は、どこへ私たち行くんだろうかと。どこから来たのか。これは偶然で生まれた。もう一つ、どこへ行くのかも、それは偶然だと。事故による。あるいは病気で死ぬ。あるいは将来ですね、地球もなくなる。みんな偶然だと。いつかは偶然そうなる。すべては理由も何もないと。偶然だっていうのが、この世の考え方ですね。けれども、このように、イエス様は生きて働いて、いつもイエス様がいるところに私たちも本来いる。生きているとこから。そういうことで、しかも私たちの心の中に住んでくれるっていうことになったら、そうですね、イエス様いるところ、私たちも同時に同じところにおることになるんです。で、この共にいるってことはとっても大事であるので、このイエス様の名前も二つ、マタイの福音書にはあったですね。一つはみんな知ってる、罪からの救い。イエスス、イホーシュア。ヤーウェ、イホーシュア、救いだと。それ短くして、イエスですけど、イエスと名付けなさいと。それは、罪から救うものとなるからだ。 ここにイエス様が来られた根源的な意味は罪からの救い、みんなですね道から外れてると、外見から見て外れてない人みんなは神様の愛を信じからとみんな同じだと、みんな外れてる、信頼のものだと、それを根本的に解決してくださるためにイエス様が来られた。十字架で自ら死なれると非常な苦しみを通して、ただ信じるだけで許されたという実感を与えて力を与えられた。で、それを信じることができるということは、使徒言行録の最初に言うように、風が吹いてきた。私も突然風が吹いてきた。ということですね。そして命の水が与えられる。これ、許しが与えられたという実感。ですね。そういうように、一番大事なものは、本当に信じるだけで与えられるというところが、ずっと書かれています。で、もう一つの名前が、インマヌエル。インマヌエル。イン、何ともにです。ヌー、我々。エル。神が我々と共にいます。というのが名前。イエス様は神と同じであり。そのイエス様はいつも共にいてくださる。神様は共にいてくださる。この広大な宇宙。星もずーっとあらゆる小さな微小の、千分の一ミリのような細菌も、それまたさらに万分の、そのまたまた、もっともっと小さい、万分の一、百万分の一のような、ものすごい小さいウイルスまで全部統合してやると。まあ、そういう神様ですね。全能の神様がいつも共にいてくださると。インマヌエル。という名前。と言われています。ここもそういうことと結びついているわけですね。私のいるところにあなた方もいる。そういうふうに、あらとあらゆるものを作られる、そういう方のところに私たちもいると。で、このことは、初めから神様から選ばれた民。雲の柱、火の柱がずっとですね、エジプトから出て行って、砂漠地帯へ食べるものを水もないようなところであったのは、神が共にいるという、その印である雲の柱、火の柱と言われるものが、ずっとついていったというようなことが書いてあります。それから前のところで出てきた、互いに愛し合う、祈り合う。祈るっていうことは神様に向かうことであるので、神様に共におらないと祈れない。神様が共にいてくださるかそう私たちも祈る。それがイエス様との互いに愛するようになり、それがイエス様は他者の人にも働きかけてくださると。で、まずイエス様が私たちを愛してくださって、だから私たちもイエス様を愛するようになった。そういうふうに、次の15章のブドウの木の例えも、共にいるっていう別の表現ですね。私のうちに留まれ。そうしたら私もあなたのうちに留まっている。これが15章では本当に繰り返し繰り返し言われている。で、私のいるところにあなた方もいるということをもっと詳しく言ったのが15章でもなっているということですね。で、そういうことで私たちも、苦しいことがあってもそこにも神様イエス様おられるんだと。で、それが少しでもそのことを本当に受け入れる心の扉が開かれるようにと、御国をきたらしてくださいという祈りがいつも私たちに伴うのでありたいと思うわけです。こういうイエス様の愛というものですね。一匹の羊をのために他の99を置いてでも迷っている人のために行って見つけ出して救い出す。こういうとこのようにですね、私の元に迎えようと。いつもイエス様は迎えようとしておられると。私のいるところにあなた、その人もおるためだと。離れていた人も。まあそういうふうないろんなところでこの神様の非常に細やかな愛というものが ヨハネ伝福音書に特に詳しく書いてあるということを思います。それから、この、どこへ行くのですかって、これも36歌ですよね。で、これは次のところ、5節にも、トマスがもう一遍、主よどこへ行くのか。これは、フォーバディストミレ。また同じなんですね。ラテン語では36節。ドミネ、フォーバーディスです。で、この5節の言葉も、ドミネ、フォーワーディス。これがこの前示したような、フォーワーディスという有名な小説のタイトルにもなってるんですね。1000ページ近い分厚い本になるわけですけども、そこにも象徴的な意味があるんですね。どこへ行くのか、イエス様。天のところ。私たちもそのように行くことはできるんだと。この世は科学術とはどこへ行くのか、破滅ではないのか。だんだんだんだんそうに良きものが消えていく。でも消えていっても、この地球の末路、どうなるかも、この御国、新しい天と地。まあそういうところへ私たちはどんなことが起こってもそこへ行くことができる。私たちもみんなもどこへ行くのか。それはこのイエス様、神様のところ。この地球はどうなるのか。これも最終的に新しい天と地っていう霊的なそういう何かにですね、ところに向かっていってるんだと、世界全体が。まあそういうことで、どこにかわからん。これは、御国へとみんなが行けますようにと祈るということが私たちの大きな務めで、ということになるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。